冬歌巻第六。殺風景に勝る冬の和歌は、寒さの切実なせいでしょうか、どの直線和歌集でも、コンパクトに収められるのが習わしです。新古今集でもやはり、長所の主張するような春と秋は、上下に分けられるほどなのに、夏と冬とは、一貫に収められるばかりなのでした。けれども、さすがに新しい表現に喜びを見出したような新古今集です。冬の和歌にも類型的な表現を抜きんでた面白い和歌が随分あるようです。まずは秋の終わりなのか冬の入りなのか不明瞭なところを一つお送りしてみようかと思います。神無月、風にもみじの散るときは、そこはかとなく、ものぞう悲しき。神無月、風にもみじの散るときは、そこはかとなく、ものぞう悲しき。藤原の高光。神無月、風にもみじが散るときには、なんということはないけれども、悲しい思いにとらわれてしまいます。神無月とは、陰暦の10月ですから、極めて乱暴な言い方をすれば、今の11月頃にあたります。けれども、その名称から、神様のいない月とも解釈される神無月は、まるで枯れゆく秋の末路みたいな、閉ざされた冬の訪れみたいな、ある種のわびしさを宿しているようです。そのためか、徘徊にも好んで使用されました。ですからこのもみじは、豊かな彩りさなかの紅色の、木の葉が舞い散るような余興ではなく、ただ風が吹くのに任せて、枯葉が保ちきれずに散らされていくようなイメージが濃厚です。それで言いながら、まだ冬の冷たさに閉ざされる前の、ぬくもりくらいは残されていて、例えばそれは、小春日和といった表現さえ馴染むような、そうであればこそ、深い悲しみに閉ざされるのではなく、そこはかとなくものぞ悲しき、なのです。つまりなんとなく、もの悲しい思いにさせられるためには、一方では弱膜の情景がありながら、もう一方では、のどかさ、あるいは、切羽詰まらないほどのゆとりが必要なわけで、秋の終わりか、冬の入りか不明瞭な頃、ぬくもりをかすかに残しながら、色彩を失っていくような季節の変わり目を、どことなく物悲しい、と表現したものとして、秋歌と呼ぶほどのものではないかもしれませんが、取りどころのある和歌になっているようです。さて、もみじも散りました。そろそろ、冬を告げるようなにわか雨、すなわち、しぐれの降る頃です。芝の戸に、入り日の影は差しながら、いかにしぐるる山辺へなるらん。芝の戸に、入り日の影は差しながら、いかにしぐるる山辺へなるらん。藤原の清介。芝を束ねて作ったような、粗末なこの寄りの戸から、夕暮れの日差しが差し込んでいるのに、どうしてパラパラと冬を告げる雨が降り落ちてくるようなこの山辺なのだろうか。芝とは、薪や垣根などに使用するために木々の小枝を集めたものですから、そんな小枝でようやく作られた寄りの扉には、風さえ通すような隙間があって、それで、紅じみた夕日が、奥へと差し込んでくるのです。これだけでもおそらくは、読み手のわびしい暮らしが、ひしひしと伝わってくるような気配ですが、一方では、冬の到来を告げるしぐれが、パラパラと降り出して、それでいて、夕日が差し込めるという、わびしい殺風景なのだか、 心を奪われるような幻想性なのだか、読み手にすらわからないようなリリシズムに囚われた瞬間を読んだものです。いかにしぐるる山辺なる乱。つまり、どんな風にしぐれを迎えるようなこの山辺なのだろうか、という表現には、夕日を残しながら冷たい雨の降り注ぐ、幻想とも石縛ともつかないような日常感覚をちょっと離れた美意識が働いているようです。ところで、このような感慨は、ただその場に居合わせれば、たちまち浮かんでくるようなものではありますが、もしこれを空想に委ねてデッサンを組み立てようとしたならば、かなりの労力を要するのではないでしょうか。そのためなおさら、作者が実体験のうちに読みなしたように思われるのですが、自然界の営みというものは、私たちの空想よりもはるかにたやすく、幻想性や奇跡のような情景を提示してみせるものには違いありません。写実主義というのは、その現実世界の持つ圧倒的な表現力を創作の拠り所としたものには過ぎないのです。一方、次の和歌は、これよりは作為が前面に現れています。つまりは、和歌のためにこしらえた気配が濃厚ですが、もしこの作品が写真や絵画に添えられているところを思い浮かべれば、新たな魅力も生まれるのではないでしょうか。我が角の借りたの主に不数思議の床をあらわなる冬の夜の月、我が角の借りたの主に不数思議の床をあらわなる冬の夜の月。陰譜門院の台風。我が家の角の向こうの借りたのあたりに宿りして伏している不思議の寝床さえあらわになるような冬の夜の月が差し込めています。刈り取った田んぼの中に死因が眠っています。その寝床さえ明らかにするみたいに、冬の夜の月が差し込めているのです。なるほど。構図としてはあまりにも出来すぎていて、作り物の印象が拭いされませんが、もしこれが、そのような情景を描写した絵画に添えられたものと仮定してみたらどうでしょう。ふさわしい和歌には、思えてこないでしょうか。例えば、屏風絵などに添えられる和歌の出来栄えとは、必ずしも実景を描写した巧みさとは一致しないものです。むしろその絵画と一緒にその和歌を捉えたとき、色境を感じるかどうか、つまりは面白く感じられるかどうか、ちょっとジオラマみたいなこの和歌も、そこにウィリアム・ターナーみたいな幻想絵画があって、それに添えられたものとして眺めれば、冬の夜の月明かりさえも心象スケッチのように思われてくる。必ずしも写実が優れていて、空想が劣っているわけではないのです。吾妻寺の道の冬草茂り合いて、後だに見えぬ、忘れ水かな。吾妻寺の道の冬草茂り合いて、後だに見えぬ忘れ水かな。安助王の母。東国へ向かう道には冬の草が茂り合って、後さえ見えないような忘れ水なのです。冬草が冬にも枯れない水草であれば、これは夏と何の変わりもない清水などを覆い隠した雑草の印象に過ぎないのですが、もし冬草はすでに枯れ果てた草の名残であり、忘れ水もまた湖の底枯れして今は亡き者であるとするならば、おそらくはまるで違った印象がこの和歌から捉えられるには違いありません。それで、こ 言葉の読み取り方は非常に大切だという俗なお説教にまとめるわけですが、この和歌の場合は、あずまじと、さまさの募る東北へ道を定め、また、冬草が枯れないものであろうとも、夏草のように豊かに生い茂るものではないことから、茂り相手の方が、枯れ草のままに茂っている印象を新緑に例えたものであることがわかるかと思います。特に、後だに見えぬという四句目が、よく情景を定めた表現となっており、そこには水面が覆い隠される印象よりも、水跡さえもはや見えない、つまりは水の尽きたところに枯れ草が覆っている光景が殺風景に広がってくるような様相です。これによって夏草の生い茂ってそこさえ隠され、人々の記憶から消えてしまったような忘れ水の情景が、その水も尽きて干からびたあたりに枯れ草の茂るばかりの冬の情景の裏に対比されて読み込まれていることがわかるかと思いますが、そこまで読み取ると結句の忘れ水かなというまとめには、あるいは生い茂っていた夏の間にはそこに水が流れていることさえ気づかなかったのに、枯れ草となって干上がったためにそこに水が溜まっていた、あるいは流れていたことを初めて知らされた、ああここには忘れ水があったのかと環境を催すと同時に、しかしそれは今やすっかり冬枯れてしまったというわびしさが二重に込められていることがわかるでしょう。あずまじの道の冬草枯れ果てて、後だにあらぬ忘れ水かな。あずまじの道の冬草枯れ果てて、後だにあらぬ忘れ水かな。とは読まずに、茂り相手と夏草に覆われて水を隠すように読んだ策略が少しでもつかみ取れたらよいかと思いますが、そろそろ次の和歌へと向かいましょう。夕凪に、戸渡る千鳥、波間より、見ゆる小島の、雲に消えぬる。夕凪に、戸渡る千鳥、波間より、見ゆる小島の、雲に消えぬる。徳大寺実定。風も止んだ夕凪に、海峡を渡ってゆく千鳥たちが、波間に見え隠れする小島の、雲の渡りへと消えるのです。凪とは、海辺で、海風と陸風が交代するときに起こる、一時的な無風状態を指しますが、そのうち、夕暮れに起こるものを、夕凪と呼んでいます。まるで、風の止んだのを見計らって、海峡を渡ってゆく千鳥たちを、船出にも似た心境で捉え、今こそ渡れ渡り鳥、という、銀河鉄道の夜の鳥渡しの信号種みたいな印象で提示してみせたような和歌になっています。もし船ならば、波前と消えてゆくには違いありませんが、羽ばたく鳥であればこそ小島の雲へと消えてゆく。なかなかに情景描写がデリケートです。実はこの和歌は本歌取りをしたのか、いにしえの和歌の表説をしたのか、盗作問題じみた気配もなきにしもあらずですが、ここでは踏み込まずに先へと進みましょう。冬を代表する雪の和歌を三つほど。秋やらぬ、寝覚めの床に聞こゆなり、むがきの竹の雪の下折れ。秋やらぬ、寝覚めの床に聞こゆなり、まがきの竹の雪の下折れ。藤原の乗り金。まだ明けきらないような目覚めの寝床に聞こえてくるのです。垣根の竹が 雪の重みで折れる響きが。下折れというのは折れ下がるようなイメージですが、寒くて目を覚ましたところ不意に響いてきたものだか、あるいは下折れの響きに起こされたものだか、想像の膨らみそうなところです。かき曇り雨ぎる雪のふるさと、積もらぬ先に問う人もがな。かき曇り雨ぎる雪のふるさと、積もらぬ先に問う人もがな。小辞重。一面に曇り空を覆う霧のようにして雪の降り積もるふるさとを、せめて積もるより前に訪れてくれる人はいないでしょうか。かき曇るは一面雲に覆われるイメージとも、雲に覆われて暗くなるイメージとも、辞書によってまちまちですが、ここでは雲に覆われて暗いで捉えておくことにしましょう。雨霧るとは聞き慣れない言葉ですが、実は霧には霧るという動詞が存在していて、それで霧になるという表現が全うされるものですから、雨霧るというのも空がまるで霧のように霞んで見えなくなる状態を表現したものと考えられます。それではなぜ霧のように霞むかといえば、それは皆様が雪の降る夜に空を見上げてみればわかることです。つまりは雪が果てなく降り続くために、雨のようには雲が半然とせず相対にぼんやりと霞んでいるような状態、まるで霧の中から雪が降り積もるような表現です。繊細な表現ではありますが、雪の降りざまを雨霧るなどと彩るあたり、雪に閉ざされたわびしさよりもちょっと華やかなゆとりを感じさせます。それによって下の句の表現が、雪に閉ざされる前にせめて誰か訪れて私のわびしさを慰めてください、もう誰にも会えなくなってしまうから、といった切羽詰まったものではなく、雪が積もる前にまたちょっと話し相手が欲しいな、わずかに軽やかな調子へといざなっているようです。同じかき曇りでも春夜法師の場合、三好野の山かき曇り雪降れば、麓の里は打ち石暮れつつ。三好野の山かき曇り雪降れば、麓の里は打ち石暮れつつ。春夜法師。おそらくこの和歌は、読み方が足りなければ、何の詩情も湧いてこないかと思われます。例えば、吉野の山の方が雲に覆われて雪が降るので、麓の里には繰り返ししぐれが降るのです。くらいに読み流したのでは、だったらどうした、と過ぎ去りそうな味気なさ。吉野が雪なら、麓は雨よ、なんて俗用でも聞かされたような安っぽい気分にすらさせられますが、けれども必ずしもそうではありません。この和歌の魂は最後の打ちしぐれつつに込められています。このつつはしぐれを繰り返しながらといった意味ですが、味噌一文字に閉ざされた文脈ではありません。そうではなくて、この筒の先には思いが込められているのです。その記されなかった思いこそこの和歌の本体であり、あるいは余情と呼ばれるものの正体には他なりません。それについては最後に眺めることにして、まず読み手の位置を定めるところから順番に汲み取っていくことにしましょう。 三好野の山が雲に覆われて雪が降るので、麓の里は時雨を繰り返しながら、情緒的なキーワードが結句に置かれているために、読み手のシンパシーは時雨を繰り返す麓の里にあり、麓の里に思いを馳せて読まれた和歌であることが知られます。つまり作者の立ち位置は雪の降る三好野にあるのではなく、麓の方から吉野の山を押し上がって上の句を読んでいることになるのです。ちょっと上の句をおさらいしましょうか。三好野の山かき曇り雪降れば、このかき曇りの意味は定まりませんが、雲に覆われて雨や雪が降りそうな状態にあることは間違いありません。なぜわざわざ山かき曇りと置いたかといえば、下の句にあるように、麓の里は打ちしぐれつつ、つまり継続的に雲に閉ざされているのではなく、短い通り雨であるしぐれが降ったりやんだりするのに合わせて、雲が覆ったり切れたりする様を読み手が眺めているからに他なりません。それで、吉野の山を眺めると、すでに雪が降り始めていて、かき曇り、常に雲に閉ざされているのです。それを眺めているうちに、いつしかしぐれの雲さえも、閉ざされた吉野山の方から、もたらされるように思われて、ここまで来れば答えは簡単です。上の句は、麓の里の現状の由来を表現すると同時に、その未来をも暗示しているのです。この麓の里もまた、時雨を繰り返しながら、やがては、あの吉野山の雲に閉ざされてしまい、ついには雪が降り積もるだろう。つまりはまとめるなら、三好野の山さえ雲に覆われて、いつしか雪が降るようです。麓の里もまた、その雲の煽りを受けて、今は時雨を繰り返しながら、ついにはあの雲に覆われて、雪が降り始めることでしょう。そんな、わびしさの定感のうちに、冬を迎えるような態度が、打ちしぐれつつ、の先には潜んでいるのです。そこまで読み取ってから、改めてこの和歌を、何度も口に出して唱えてみると、その静かな余情が、心にまとわりついてくるのではないでしょうか。そうしてなんだか、かけがえのない和歌のように感じられたなら、スルメ歌を得意とする春英法師が、この和歌をこそ、自らの傑作だと語った理由も、花のある、きらびやかな和歌を嫌った理由も、少しわかるような気がしてきます。それでは最後に、年末の考えを2首ばかり紹介して、冬歌にも別れを告げましょうか。急がれぬ、年の暮れこそ哀れなれ、昔はよそに、聞きしい春川。急がれぬ、年の暮れこそ哀れなれ、昔はよそに、聞きしい春川。藤原の実房。急がされることもない、年の暮れこそ、趣深いものです。昔は、よそごとみたいに、春の支度を眺め聞くような気持ちには、とても慣れませんでしたから。出家後の作品です。以前は、年の移り変わりに、慌ただしいばかりの年末であった。それをまるで、人ごとのように眺めるような、穏やかに過ごす、年の暮れというものは、これほど趣深いものであったのか、そう感じられるだけのゆとりを、しみじみと味わっている和歌として捉えておきましょう。次の和歌はちょっとユニークで、 88歳の老人ならではの考えかもしれません。今日ごとに今日や限りとをしめども、またも今年に会いに来るかな。今日ごとに今日や限りとをしめども、またも今年に会いに来るかな。藤原の年なり。大晦日の今日が来るたびに、年の暮れを迎えるのも今日が最後だと、過ぎゆく命が惜しまれもするけれど、今年もまたこうして生きながらえて、大晦日に会うことができたのです。この和歌で注目すべきは、今日ごとに今日や限りと、といった言葉のリズム遊びの精神と、毎日を今日限りと観念して、一年を通して名残惜しく暮らすうちに、またしても新たな年にたどり着いたという切実な老人の心情。さらには、もはや拙い表現しかできなくなったような老人を演じているような懐逆が、写し取られたような滑稽味がこもることです。下の句の、またも今年に、という表現には、無邪気な冗談とも、素直な喜びとも、ちょっとした自虐とも、割り切れないような、絶妙な印象が込められているようです。さすが、老いてなお春贅郷といったところでしょうか。そろそろ冬を離れましょう。